弟兄姐妹们平安。
皆さんこんにちは。
今天我们继续学习我们信心之父亚伯兰的历程。
今日は続けて私たちの信仰の父と呼ばれるこのアブラハムのこの人生を学んでいきたいと思います。
在十四章的时候，亚伯兰经历了很大的、极大的胜利。
この十四章の時にはこのアブラムが大きな勝利に収めたんです。
他介入了四王五王之战，而且大获全胜。
所以4人の王と5人の王の戦いの中に勧誘して、そして大きな勝利を収められました。
他属世的名声权力应该是最大的阶段。
この世において彼の名声が最もピークに頂点に達していたと思います。
在十四章当中的亚伯兰又有很大的属灵的胜利。
また十四章においてこのアブラムというのが霊的にも大きな勝利を収めていました。
他在两个国王当中选择了那公义的王。
この二人の国王の間には義の王を選ばれました。
放弃了索多玛的财富。
このソドムの富を捨てました。
在十五章的时候，我们的神在异象中向亚伯兰显现。
そして十五章においては神様が幻の中においてアブラムに現れました。
他重申了他对亚伯兰的应许。
このアブラムに対する契約を再び申せられたわけであります。
那个时候的亚伯兰虽然成就很大，
その時のアブラムがとても成功していたけれども。
但是他有一个极大的问题。
けれども彼には大きな問題を掲げていたんです。
他当初跟随神来到迦南，为什么？
当初彼はなぜ神様についてこのカナの地にやってきたんでしょうか？
神应许要把迦南的土地赐给他和他的后裔。
神様が彼にこのカナの地を彼そして彼の子孫に与えると約束されたからです。
现在的亚伯兰成就很大。
今のアブラムというのはとても成功していました。
岁数也很大。
年も取っていました。
但是神给他的应许。
けれども神様の約束は
后裔和土地。
この子孫とその地。
他都没有见到。
彼はまだいずれも見ていません。
这么老的人了，土地不土地的都无所谓了。
多分年取っていたから、この土地がこの地があるかどうかっていうのはあんまり気にしていないかもしれません。
他还没有孩子。
けども子供がまだ、いません。
这是亚伯兰那个时候最大的问题。
それはアブラムにとってはその時の一番大きな問題であります。
我们上一次学习了那个亚伯兰的经历。
前回ではアブラムの経験したことを学んできました。
神向亚伯兰显现。
神様がこのアブラムに現されました。
其实是为了坚固他的信心。
それは彼の信仰を強めるためであります。
他重申他向亚伯兰的应许。
そして神様がこのアブラムに神様の約束をもう一度この明らかにしました。
亚伯兰，不要急，你会有孩子的。
アブラム、焦るな。あなたは子供が与えられるはずだと。
你将来的孩子。
将来あなたの子供が
比东京的霓虹灯都多。
この東京のネオンよりも多くなります。
比天上的星星还多。
空の星よりも多くなります。
比海边的沙还多。
海の砂よりも多くなります。
这是上次神给亚伯兰的应许。
これはすなわち前回神様がアブラムに与えた約束であります。
你要有很多子孙，我也要把那地赐给你和你的后裔。
あなたには多くの子孫が与えられ、そして私はそれをあなたの子孫にこの地を与える。
这个时候，圣经中出现了一句非常非常重要的话。
その時、聖書にはとってもとっても大事な言葉がありました。
对于旧约、对于新约都非常重要的一句话。
旧約聖書にしても、新約聖書にしても、とっても大事な言葉がありました。
亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。
アブラムは神様を信じて、それで神様が彼を義とされました。
这是我们信仰的核心，因信称义。
これはすなわち私たちの信仰の中心である信じることによって義と認められることであります。
这是我们称亚伯兰为信心之父的原因。
それは私たちがアブラムをこの信仰の父と呼ぶゆえであります。
亚伯兰是信心之父。
アブラムが信仰の父であります。
因此神大大的祝福他。
ですから神様が豊かに彼を祝福されました。
也要透过他祝福万国万民。
また彼を通して全ての民、全ての国を祝福されます。
直到今天的你我。
そして今日のあなたや私にまで及んでおります。
信心之父。
それは彼は信仰の父であります。
然后我想问弟兄姐妹一个问题。
皆様に一つの質問をいたしたいと思いますが、
信心之父还会不会软弱？
信仰の父たる者が弱さを覚えるんでしょうか？
信心之父会不会还有信心的软弱？
この信仰の父には信仰の弱さを覚えることがあるのでしょうか？
我也是在最近注意到这个问题。
私も最近この問題にちょっと興味を持つようになりました。
很多没有来教会或者刚来教会的人对教会有很大的一个误解。
この教会に来てない人、あるいはあまり教会に通っていない人は、この教会に対しては一つの誤解があります。
以为教会是一个圣人的俱乐部。
この教会っていうのが聖なる人のクラブだと思っているかもしれません。
我看到很多弟兄姐妹都惭愧的笑。
の多くの兄弟姉妹たちがちょっと気まずそうに今笑みを浮かんでいますけれども。
你来教会不用几天，这个幻想就会破灭的。
なぜならばこの教会に通って数日経った後にはその自分のこの夢が多分幻滅すると思います。
还有一些基督徒有一种误解。
またクリスチャンにおいても一つの誤解があります。
他认为信主长了之后就不会有软弱。
長い間神様を信じていれば弱さを覚えることがなくなると。
我原来不知道还有这样的弟兄姐妹。
そういう兄弟姉妹たちがいるということは私は正直知らなかったんです。
没想到真有。
けれども本当にいるんです。
有很多弟兄姐妹，我发现特别觉得自己特别刚强。
で、一部の兄弟姉妹たちが自分がとても強いものだと思っています。
弟兄姐妹要注意，教会当中有一些话是所谓反话。
皆さん気をつけてほしいんですけれども、この教会の中のいろんな流れている流行っている言葉っていうのが逆説的な言葉であります。
它的意思是它字面意思的反面。
すなわちこの字面から読み取る。簡単な意味をしています。
比如说，我是我们教会最谦卑的。
例えば、私はこの教会で一番減り下っている人だと。
在教会长的人都知道，我说这话的意思就等于自己打自己的耳光。
その言葉をこの話をしているときには、多分自分が恥さらしになっていると思います。
还有类似的。
また他に似たような言葉もありますけれども、
我从来不软弱。
私は一度も弱さを覚えたことがない。
我是我们教会最刚强。
私はこの教会で一番信仰の強い人です。
因为我们跟随主时间长了。
私たちは長い間神様を信じてきました。
愿面对这位全人圣洁、全有能力的主。
全く清い、全くその全能の神様の前にして。
你会越发现自己的丑陋。
私たちが自分の醜さがだんだん分かってきます。
神的话语、神的律法好像一面镜子。
神様の言葉、神様の律法が鏡のようなものであります。
越好的镜子、越让你觉得自己丑。
この鏡が良ければ良いほど自分の醜さが分かります。
越跟随主、你越知道自己是软弱的。
神様に従っていけばいくほど自分の弱さが分かってきます。
因为神的能力的完全只有在我们的软弱上才可以彰显。
なぜならば神様の力の完全さというのは私たちの弱さの上にのみ表されます。
感谢主，他在圣经当中给我们介绍了很多的信心伟人。
本当主に感謝することにこの聖書の中においては信仰における偉人がたくさん記録されています。
更感谢主，圣经让我们知道这些信心伟人其实都很软弱。
またさらに感謝することにこの偉人と称されるこの聖書の中の信仰の偉人というのがいずれも弱いものであります。
包括亚伯兰、亚伯拉罕。
アブラムかアブラハムか それも含まれております。
今天的第八节、
本日の聖書の八節ですけれども、
亚伯兰说，主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？
このアブラムが言いました、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。
弟兄姐妹，这就是一个信心的软弱。
兄弟姐妹たち、これがすなわち信仰の弱さであります。
主刚刚跟他说过话。
主が彼に語ったばかりであります。
全能的神刚刚给了他应许。
全能なる神様が今彼にこの約束を与えたばかりであります。
然后他跟神说。
そして彼は神様に申し上げました。
我怎能知道呢？
どのようにして知ることができましょうか？
换句话说，你说话一定算吗？
言い換えれば神様の御言葉がその通りになるのでしょうかという意味であります。少しでも目に見えて手で触れることができるような確信を与えてくださいと。
这是其实是神的百姓基督徒常有的心态。
たとえ神様の民であるクリスチャンであってもこのような気持ちになることが、ただただあります。
我们的人作为人，我们眼睛不看见，我们手摸不着，我们心里没底。
私たちがその目に見えなくて手に触れることができなくない時には、とっても心の中では納得できないものであります。
我们其实都是多嘛。
私たちは誰でもこのトマスのような人であります。
你们说这么多，我不信的。
多くのことを皆さんが語っているけど、私は信じません。
除非我手能摸着他的伤口。
私はその傷口に手で触らなければ。
伸到他的肋旁。
この脇腹の穴に指を突っ込まなければ。
所以从旧约到新约，我们看到人，甚至信心之父的亚伯兰，甚至作为使徒的多马，都有类似的软弱。
この聖書の中の旧約聖書から新約聖書まで信仰の父と呼ばれるアブラハム、そして使徒となるトマスも弱さを覚えていたんです。
何況你我呢？
あなたや私ならなおさらであります。
所以说第八节表明了信心之父他也有信心的软弱。
ですから八節の中にを通してこの信仰の父にも信仰の弱さがあったことがわかります。
他在向他的主他的神求一个确据。
自分の神自分の主に確信できるものを求めているんです。
这其实也很正常。
まあ、これも理解できることであります。
你们谈恋爱谈长了，你会注意到。
皆さんがもし恋愛中だったら、長い間恋愛しているんだったら多分気づくでしょう。
你越爱一个人，你越怕他离开你。
その人を愛すれば愛するほど離れていくのが怖いのです。
你越爱人，你越粘人。
この人を愛すれば愛するほどその人にぺったりであります。
只要看不见抓不着，你心里就没底。
目に見えなければ、その安心できません。
发一个短信五分钟没回，你这边就上火了。
このメッセージを送って5分経っても返事がなかったら、多分怒りを感じるでしょう。
你恨不得在他房间里安一个那叫什么監視カメラ。
このその人の部屋に監視カメラをつけたいほどであります。
你要有一个确据。
自分が確信を持ちたい。
所以说这是很自然的这样一种人的想法。
これはその自然に出る人間的な考えであります。
主耶稣基督说过。
主イエス様が言われました。
那没有看见就信的人有福了。
見ないで信じる者は幸いであります。
确实如此。
確かにそうです。
但是他也知道我们的软弱。
しかしながら神様が私たちの弱さを知っておられます。
他跟多马说：“你过来摸吧。”
ですからイエス様がトマスに言いました。切って触ってごらんなさい。
他知道我们的软弱。
私たちの弱さを知っておられるからです。
愿意用我们需要的方式来坚固我们。
そして私たちが理解できる方法を持って私たちを強めてくださろうとしています。
其实今天的经文的教导是类似的。
今日の聖書箇所も似たようなものであります。
神知道亚伯兰的软弱。
神様はこのアブラムの弱さをご存知です。
知道我们作为人的软弱。
そして私たちは人間としての弱さもご存知です。
所以他选择与亚伯兰立约。
ですからアブラムと契約を結ぶことを選んだのであります。
大家要记住，对于神他不需要立约的。
皆さん分かると思いますけど、神様側からすると契約を結ぶ必要はありません。
他为了我们的缘故，他愿意与我们立约。
けれども私たちのためにあえて私たちと契約を結ぶわけであります。
而且他立这个约的方式，
また契約を結ぶ方法というのが，
我们看非常非常的繁琐。
とても複雑なものであります。
非常非常的血腥。
とても血生臭いものであります。
神与亚伯兰切了一个约。
神様がアブラムと契約を結んだわけであります。
日语切了一个约就等于是违约的意思。
この中国語的にまたその契約を切るというふうに表現しますけども、日本語で言うと契約を切るというのはその断ち切るという意味でになりますが。
但是神用的这个方式很有意思，他跟亚伯兰是切了一个约。
けども神様が切るという方法を持ってアブラムと契約を結んだわけであります。
我们刚才读了的经文。
聖書箇所を先ほど拝読しました。
神让亚伯兰找一头 三年的母牛。
そして神様はアブラムには三歳のこの雌牛を用意しなさいと。
三歳的小孩子还很小，三岁的牛已经很大了。
三歳の子供はとても小さいけれども、三歳の牛っていうのはとても大きな牛だと思います。
三年的母山羊。
また三歳の雌ヤギ。
这也是很大的羊了。
それも大きなヤギであります。
三岁的公绵羊。
三歳のお羊。
还有两只鸟。
そして山鳩。
神要他们找了很多的动物过来。
是多くのこの動物を連れてきなさいと命じました。
为什么说要切了一个约呢？
どうしてこの契約をこのそこで切るという行為が入るんでしょうか？
圣经尤其是旧约所谓的立约几乎都是说切了一个约。
この聖書の中では特に旧約聖書の中で契約を結ぶときには、常に切るというこの動作が伴います。
其实今天的经文很清楚地教导了我们那个时候立约的过程。
で、今日の聖書箇所の中ではその当時の契約を結ぶこのプロセスが記されています。
立约的时候，你要把这些动物都切开。
この契約を結ぶときには、この生き物たちを真っ二つに切り裂かなければなりません。
弟兄姐妹，
兄弟姉妹たち。
我们可能连一只鸡都没切开过吧。
私たちはおそらく鶏でさえ真っ二つに切り裂いたことがないかもしれません。
把一只牛切开。
牛を真っ二つに切り裂く。
很繁琐，很重的。
とってもこの重労働であって難しいことであります。
非常的血腥。
とっても血生臭いことであります。
我们可以想象一下现场是什么样子。
皆さんその現場を想像してごらんなさい。
还有两只羊。
またその、そのヤギや羊もいます。
还有两只鸟。
またその山鳩もいます。
立个约嘛。
契約を結ぶだけでしょ。
搞那么麻烦干嘛？
なんでその面倒なことをするんでしょうか。
签个字就可以了嘛。
この署名すれば良いのではないでしょうか。
但是那个时候立约为什么要切开？为什么那么血腥？
けどもその当時契約を結んだ時どうしてそれを切り裂かなければいけないんでしょうか。どうしてこの血生臭いことをしなければならないのでしょうか。
因为血就等于生命。
なぜならばこの血が命を表しています。
这立的约是一个生命的约。
この結ばれた契約というのは命の契約であります。
当时的做法把动物切开之后。
その当時のやり方っていうのがその生き物を動物を二つに切り裂いた後に。
他们一对一对的这么分开放。
その対になるように並べて。
然后立约的双方就一起走过这些切开的动物。
そしてこの契約を結ぶこのその両方の人がこの生き物の間を通ります。
我们想象那种血腥。
この血生臭い現場を想像してごらんなさい。
他们一起走过被切开的动物。
一緒に切り裂かれた動物の間を通ります。
什么意思？
どういう意味でしょうか？
如果违约了。
もし契約をに違反したならば、
我们就像这些动物一样。
私たちがその動物と同じようになります。
这是用生命立的约。
これはこの自分の命を持って結ばれた契約であります。
是流血的约。
血を流すような契約であります。
其实不单单那个时候的中东有这样的习惯。
その当時の中近東にそのような習慣あるだけではなく。
包括中国的历史，大家知道，其实有类似的做法。
で、中国の歴史の中においても似たようなやり方があります。
有个成语叫“洒血之盟”。
この血のちぎりっていう言葉が皆さんご存知だと思いますけれども。
古代的中国人立约也是用很类似的方法。
で、古代の中国の人も契約を結んだ時には同じような方法を似たような方法を使っていました。
也要杀动物。
そこでも生き物をほふるわけであります。
牛羊猪。
牛、羊、豚。
把血要抹在立约人的嘴上。
この血を契約を結ぶ人の口に塗ります。
我们立约从 口中要说话。
私たちが契約を結ぶときには口から言葉を発します。
把血要抹在你的嘴上。
ですからこの血を自分の口に塗ります。
让我们知道这话说出去就不可以废。
すなわちこの自分の口から発せられる言葉がそれ取り返しができないということを意味しています。
这是生命。
これは命であります。
我用生命保障我口中所出的话绝对不可以废掉。
私は自分の命を持って担保します。自分の口から出る言葉が廃れることがないことであります。
这就是所谓切了一个约。
これはすなわちこの契約の時に切る行為が伴われる理由であります。
弟兄姐妹，这是神选择跟亚伯兰立约的方式。
兄弟姉妹たち、これはすなわち神様選ばれたアブラムと契約結ぶ方法であります。
告诉我们这是一个生命的约。
これは命の契約であることを明らかにしました。
圣经当中多次记载神与他的百姓立约。
聖書の中では何回も何回も自分の民との契約を結ばれたことを記されていますが。
包括这里神与亚伯兰立约。
またここにおいても神様がアブラムと契約を結ばれました。
后来我们又知道摩西带领以色列人与神立约。
また後にはモーセがイスラエルの民を引率して、そして神様と契約を結ばれました。
後来我们知道以色列历史上的多个国王都曾经带领他们的百姓与神立约。
またその後には歴史上のイスラエルの多くの国の王様が民を引率して神様との契約を結ばれたわけであります。
用的方式都是类似的。
用いた方法というのがみんなこれに似通った方法であります。
这是个生命的约。
これはすなわち命の契約であります。
为什么要这么繁琐呀？
なぜこのような煩雑の方法を取られたのでしょうか。
其实是因为我们的软弱。
それは我々の弱さのためであります。
就像弟兄姐妹结婚的时候。
兄弟姉妹たちが結婚式の時に。
你没发现各国结婚都很麻烦的。
皆さん考えたことありますか。どんな国でも結婚式はとても煩雑なものであります。
婚礼都好麻烦的。
結婚式は本当に面倒くさいものであります。
一堆的规矩。
いろんなしきたりがあります。
把人累的呀。
人がそれでもう疲れてしまいます。
还有大办宴席啊。
また宴会も催すわけであります。
花钱如流水啊。
ものこのお金も湯水ように使うわけであります。
其实为什么要把这些仪式搞得非常的繁琐？
なぜ結婚式という儀式をこんな煩雑したものにするかと言いますと、
其实都是为了一个信心的问题。
これはすべてこの信仰の問題であります。
告诉你，结婚很麻烦的。
そして皆さんにこう告げます。結婚することは面倒なことであります。
不是说结就结的。
結婚したいといえば結婚できるわけではありません。
让我们对婚姻慎重。
そして結婚ということは慎重に考えなければなりません。
神与亚伯兰立的这个约。
神様がこのアブラムと結ばれたこの契約ですが、
我们看要比我们一般的所谓的婚约婚礼要慎重多少倍。
私たちが普段見ている結婚式のこの契約よりもさらに何倍も何倍も慎重であるものであります。
这是关乎生命的约。
これは命に関わる契約だからです。
还有今天的这个约是关乎恩典的约。
また今日の今日のこの契約っていうのがまた恵みに関わる契約であります。
彰显了神的恩典。
神様の恵みを明らかにしたものであります。
一般大家立约，我们立约怎么立？
普通の人が契約を結ぶときはどのようにしますか？
你把一台65寸的电视送到我家。
あなたは65インチのテレビを私の家に送ってきます。
什么牌子的？
どういうメーカーなのか。
你要负责安装等等。
そしてあなたがそのそれを持ってきてさらに設置をする。
你做了这些事情之后。
あなたがそういうことをした後に。
我付款。
私が料金を支払います。
这是我们一般立约的方式。
これは普通の私たちが契約を結ぶ方法であります。
你看你跟你丈夫立的约。
あなたが自分の夫との契約を考えてごらんなさい。
你每月拿回家多少多少钱？
あなたが毎月いくらお給料を持って帰ります。
我负责做饭洗碗。
私は、ご飯を作ってお皿を洗います。
你负责扔垃圾。
あなたがゴミ捨てを担当します。
签字盖押。
そしてここに署名してハンコをします。
一般立约都是类似的。
普通の契約はそのようなものであります。
你要做这些那些。
あなたがこれこれあれあれをしなさい。
我就做这些那些。
そうすると私がこれをします。
我们杀一头牛吧。
牛を殺しましょう。
今天的约呢？
今日の契約は？
大家看一看。
皆さん見てごらんなさい。
亚伯兰要做什么？
アブラムは何をしなければいけないんでしょうか？
今天的约当中。
今日のこの契約の中に。
神要赐给亚伯兰他的孩子像天上的星星那么多。
神様がアブラムにこの子孫が空の星のように多く与えてくださいます。
又要赐给他们永恒的产业。
彼には永遠の財産を与えます。
亚伯兰你要做什么？
そしてアブラムはあなたが何をしなければならないんでしょうか？
一个字都没有写。
一言も触れておりませんでした。
亚伯兰信耶和华。
アブラムが主を信じました。
耶和华以此为他的义。
そして義人として、そして神様が彼を義人としてくださいました。
亚伯兰只是信的神。
アブラムがただ神を信じただけです。
他做了什么？
彼は何をしたんでしょうか？
什么都没做。
何もしませんでした。
神就要把这大赏赐给他。
神様はこの大きな祝福を彼に与えてくださいます。
这是无条件的。
これは無条件なことであります。
圣经当中有多次的立约。
聖書の中にも何回もこの契約がありますけれども。
比如摩西带领以色列人跟神所立的约。
例えばモーセが民と一緒に神様との間に結ばれた契約ですけれども。
以色列人要做好多的。
イスラエルの人がいろんなことをしなければなりませんでした。
普通の国与国之间立约也是如此。
国と国の間の契約もそうであります。
但是神在这里与亚伯兰所立的约。
けどここで神様がアブラムと結ばれたこの契約というものが
是无条件的。
無条件なものでありました。
因为神的恩典。
なぜならばそれは神様の恵みによるものであるからです。
弟兄姐妹，什么叫恩典？
兄弟姉妹たち。恵みとは何でしょうか？
恩典就是愛。
恵みとはすなわち愛であります。
前頭加两个字、不配的愛。
前には少し形容詞がありますけど、ふさわしくない愛です。
你不值得我愛。
あなたが私の愛に値しないものです。
你不配我愛。
私の愛にふさわしくないんです。
你一直是我的仇敌。
いつも私に対しては仇であります。
你一直不认我。
いつも私のことを認めないでいるんです。
但是我爱了你。
しかし私はあなたを愛します。
是你不配的。
あなたがふさわしくないけれども。
这叫做恩典。
これはすなわち恵みであります。
神对人的爱是恩典的爱。
神様が人に対する愛というのが恵みの愛であります。
在我们还是罪人的时候、
私たちがまだ罪人であったときに、
在我们还是神的陌生人的时候、
私たちはまだ神様 のことを知らないでいるときに、
在我们还恨神的时候、
私たちはまだ神様を憎んでいたときに、
他在基督里爱了我们、
神様がキリストのうちにあって私たちを愛してくださったんです。
这叫恩典的爱。
これはすなわち恵みの愛であります。
今天这个约就是恩典的约。
今日の契約っていうのはすなわち恵みの契約であります。
神要给亚伯拉和他的后裔大祝福。
神様はこのアブラムとその子孫に大いなる祝福を与えてくださいます。
亚伯兰什么都不需要做。
アブラムは何もしなくてもよいのです。
你只要信我就好。
ただ信じればいいのです。
而且不只是如此。
それだけではありません。
第十七节。
十七節にありますけれども。
日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。
さて日は沈み、暗闇になったとき、そのとき煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。
这里的烟和火象征着神自己。
このここにある煙とこの この燃えている松明が神様ご自身を象徴されています。
大家还知道神引领以色列人用云柱火柱吗？
皆さんまだ覚えているんでしょうか？神様がイスラエルの民をエジプトから連れ出した時には、雲の柱と火の柱を持って彼らを導いたわけであります。
烟和火就代表了神自己。
煙と火が神様ご自身を表しています。
所以是神从那些肉块中经过。
すなわち神様ご自身がこの切り裂かれたこの肉の間を通られたわけであります。
我们刚才跟大家讲了那个时候立约要怎么立。
先ほどもその当時の契約の結び方について説明しました。
立约有一个甲方有一个乙方。
この契約を結ぶときにはこの甲と乙がありますけれども、
把这些动物切开了。
この動物を切り裂いて
是应该双方一起从那肉块中经过。
甲乙両方がこの間を通らなければいけません。
现在呢
今はどうでしょうか？
亚伯兰在干嘛呢？
アブラムは何をしているんでしょうか？
睡觉呢。
寝てしまったんです。
神自己从那里经过。
神様ご自身がその間を通られたわけであります。
这是什么意思？
それはどういうことを意味しているんでしょうか？
我们刚才提到过。
先ほども触れましたけども、
这经过的意思，如果违约的话，这个咒诅，这个惩罚我来承担。
ここを通るということが、すなわち契約に違反したときにこの、最後の責任が私が責任を負う。
所以两人要一起走过。
ですから、甲乙が一緒に通らなければいけません。
现在只有神自己从那里走过。
今は神様ご自身のみがそこを通り過ぎたわけであります。
弟兄姐妹。
兄弟姉妹たちの皆さん、
这是何等大的恩典。
これはどれほど大きな御恵みでしょうか。
我们刚才提到过，这是无条件的。
先ほど言いましたけど、無条件なことであります。
现在我们看。
今見てごらんなさい。
神从那里经过。
神様がそこを通られました。
意思就是说，如果违约了，我来受惩罚。
すなわち契約を違反したときに、この罰を私が引き受けます。
弟兄姐妹，神与亚伯兰立约。
神様がアブラムと契約を結びました。
如果有违反的话，
違反があれば，
是谁会违反？
誰が違反するでしょうか？
神？
神様が違反するでしょうか？
亚伯兰。
アブラムでしょう。
这个约要违反的，只能是亚伯兰违反。
もしこの契約を違反するならば、このアブラムのみが違反するであります。
或者是亚伯兰的后裔违反。
あるいはアブラムの子孫が違反するわけであります。
神知道这一切。
神様がこのすべてをご存知でいらっしゃいます。
神知道亚伯兰他有多软弱。
神様がアブラムの弱さをご存知でいらっしゃいます。
神还知道他的子孙。
またその子孫のことも知っておられます。
一代不如一代。
この代々廃れていくのも分かっています。
经文这里都说了。
聖書の中にも書いてあります。
11節。
11節。
说有鸷鸟下来落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。
猛禽がその死体の上に、降りてきたので、アブラムはそれらを、追い払った。
所有的解经家都说这句话的意思。
この聖書を解釈する人がこの十一節をこう説明しています。
预表了将来仇敌对亚伯兰和他后裔的攻击。
これはすなわち後になってこの敵がアブラムとその子孫に対する攻撃を予言しています。
他的子孙以后日子不太好过。
この子孫がこれからの日々がそう穏やかなものではなくなります。
接着神又在异象中对亚伯兰说。
また神様が幻の中においてアブラムにこう言いました。
你的后裔必寄居别人地，又服侍那地的人。
そしてあなたの子孫というのが、他の国において寄留者となって、そして彼らの奴隷とされます。
神已经预言了亚伯兰的子孙要去埃及，在那里当奴隶。
神様がアブラハムの子孫がエジプトに行ってそこで奴隷にされるということを予言されました。
四百年。
400年間です。
实际上是个虚数，实际上是430年，四舍五入四百年。
実際は430年ですけども、死者購入してこの大雑把で400年と言っています。
他们要在那里做奴隶。
彼らはそこで奴隷とされます。
但是，我有一天要带他们出来。
しかし、 いつの日かは神様が彼らをそこから連れ出します。また多くの財産を持って出てくるわけです。
带领他们回到这地。
それで彼らをこの地に連れ戻します。
因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。
エモリ人の咎がその時まで満ちることがないからである。
神知道他以后的子孙如何。
神様は彼の後の子孫がどういうものであるかご存じでいらっしゃいます。
他那些子孫很没有出息。
この子孫っていうのはもう王としてならずものであります。
神带领他们出埃及。
神様は彼らをエジプトから連れ出して、
他们一路又哭又喊又叫。
彼らはその、泣いて叫んでわめいていました。
我要回当埃及继续当奴隶。
エジプトに帰って奴隷のままの方がいいと。
我回埃及要吃肉。
エジプトに帰って肉を食べたい。
一脚迈进教会。
片足教会に突っ込んで。
一脚还伸在外面。
片足が教会の外にいる人がいます。
身体坐在会堂。
体がその礼拝堂に座っているけれども、
脑子还想着外面的红烧肉。
この頭の中では、その外にある豚の旨味を考えています。
一心二意。
その二心であります。
神知道他的子孙要这样。
神様がその彼の子孫がそういうものであることを知っておられます。
如果按照立约的规矩、
もしこの契約っていうあのやり方に従っているならば、
他子孫这个样子、
こういう子孫がいるということ、
等待着他们是什么下场？
彼らを待っているのはどういう結末でありましょうか？
灭绝了，死光了。
滅ぼされて死に絶えるわけであります。
好像这些动物一样。
この生き物と同じです。
神知道这些。
神様はそのことを知っておられます。
他知道如果亚伯兰跟着一起从这动物中间走过的话、
もしアブランは自分と一緒に動物の間が通り過ぎたならば、
将来要死无葬身之地。
そして将来は彼の子孫は全部滅ぼされて、死体を葬る場所もなくなります。
我给大家读一下子。
お読みいたします。
在耶利米书三十四章的，这是第二十八节。
エレミアの三十四章の二十八節。
二十节。
二十節です。
我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中，他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。
私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は空の鳥、地の獣の餌食となる。
换句话叫做死无葬身之地。
すなわち死体も安らかに葬られることがなくなります。
那些鸟要来吃这些肉。
その鳥が肉を食べに来ます。
亚伯兰把他们赶走了。
けれどもアブラムがそれを追い払ったわけであります。
这是神的恩典。
これは神様の恵みです。
以色列人，你们算个啥呀？
イスラエル人よ、あなた方は何者でしょうか？
你们人多吗？
あなたの人数多いのでしょうか？
你们是个最小的国家。
あなたは最も小さい国であります。
你们有义吗？
あなたはその義とされているんでしょうか？
没有。
ありません。
你们为什么可以去迦南地？
どうしてあなたたちがカナの地に行くことができるんでしょうか？
因为我向你列祖的应许。
それはあなたの先祖たちと契約を結んだからです。
我向亚伯拉罕、向以撒、向雅各的应许。
私はアブラハム、イサク、ヤコブと契約を結んだわけであります。
因为迦南人自己的恶。
将来人々がカナの人の行った悪によって。
所以我把这地赐给你。
この地をあなた方に与えたわけです。
以色列的福分是因亚伯兰而来的。
イスラエル人のこの幸いっていうのがアブラムを通して与えられたわけであります。
因为神今天对亚伯兰的应许。
本日神様とアブラムと契約を結ばれたがゆえに、
这是恩典。
これが恵みであります。
但是罪必须要受到惩罚。
しかしながら罪には必ず罰があります。
我们看是神自己从这切开的动物当中走过。
けれども神様ご自身が この切り裂かれた動物の間を通り過ぎたわけです。
这代表神要自己替人受这罪的惩罚。
すなわち神様ご自身が人の身代わりとなって罪の処罰を引き受けるという意味であります。
聖经中有一句极难解的经文。
聖書の中ではとっても分かりにくい言葉が一箇所あります。
有人打你左脸的话。
左の頬を殴られたならば。
你把右脸给他打。
右の頬も差し出しなさい。
大家不要按字面执行哦。
皆さん字面でそれを行ってはいけませんよ。
这句话什么意思？
この言葉はどういう意味でしょうか？
这就是天国神的爱。
これはすなわち天国における神様のご愛であります。
有人打你左脸。
左の頬をな、叩かれたら。
谁的右脸该打？
誰の右の頬を打たれるべきものでしょうか？
以眼还眼，以牙还牙。
目には目を、歯には歯をと言います。
以脸还脸。
顔には顔を。
不要我打你右脸。
私は多分右の頬を殴り返すでしょう。
这叫公平。
それは公平と言います。
现在呢？
今はどうでしょうか？
你左脸挨打
了。左の頬を殴られたら？
你右脸再让他打一下。
右の頬をもう一回打たれるわけであります。
这是耶稣基督的爱。
これはイエス・キリストのご愛であります。
你伤害了我。
あなたが私を傷つけます。
你违了约。
あなたは契約を違反したんです。
我还要替你受你违约的惩罚。
私はあなたの代わりにこの契約を違反した時のこの処罰を受けます。
这是十字架的爱。
これはすなわち十字架の愛であります。
耶稣被钉在十字架的时候。
イエス様が十字架につけられた時に。
他代赎罪人的罪。
私たちの罪の身代わりとなりました。
也代赎那底下用长矛刺他的士兵的罪。
槍を持って自分の体を刺したこの兵士の罪の身代わりともなりました。
违约的是亚伯兰和他的后裔。
契約を違反したのはアブラムとその子孫であります。
但是神自己
けれども神様ご自身が
实际上是借着他的爱子耶稣基督
自分の愛する御子イエス・キリストを通して
承受了他们犯罪该付的代价。
彼がその罪を犯した後に受けるべき処罰を引き受けたわけであります。
亚伯兰在之后还会一次又一次的软弱。
このアブラムはその後でも何回も何回も繰り返して弱さを覚えます。
今天才十五章啊。
今日はただ十五章にしか過ぎません。
他老婆他还要再卖一次的。
そのもう一回自分の妻を売り飛ばすことになります。
他还会有很多的软弱。
またいろんな弱さを覚えます。
这个信心之父有太多信心的软弱。
この信仰の父にはあまりも多くこの信仰の弱さを覚えることがあります。
但是。
しかしながら。
神跟他立了约。
神様が彼と契約を結ばれました。
这是生命的约。
これは命の契約であります。
这是恩典的约。
恵みの契約であります。
这是应许的约。
約束の契約であります。
这是流血的约。
血を流す契約であります。
在哪里也没有这么深的爱。
どこにもこれほど深いご愛がありません。
弟兄姐妹。
兄弟姉妹たち。
从亚伯兰到现在应该已经有3500年过去了。
アブラムから今日に至るまではおよそ3500年ぐらいの年月が過ぎました。
可能还会更多一些。
もっと長いかもしれません。
今天。
今日。
你我。
あなたや私。
我没有这福分。
私たちがこの幸いに預かるわけであります。
还是因为这个约。
その幸いに預かるのがやはりこの契約のゆえであります。
亚伯兰是因信称义。
アブラムは信じることによって義と認められました。
今天凡是以信为本的人都是亚伯兰的子孙。
今日すべて信仰に基づくものはアブラムの子孫であります。
特別的是指你我这些曾经的外邦人。
特にあなたや私のようなかつては異邦人であった私たちです。
因为信靠他。
信じることによって
因为信靠我们的主，
私たちの主を信じることによって、
我们就一样可以蒙亚伯兰在这里领受的福分。
私たちはこのアブラムをここで受けたと同じような幸いに預かることができます。
神把地应许给亚伯兰。
神様は地を、アブラムに与えると約束されました。
我已赐给你的后裔从埃及河直到伯拉大河之地。
そして私はあなたの子孫にこの地を与えるエジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで。
弟兄姐妹、神在圣经当中多次把地应许给亚伯兰和他的子孙。
聖書の中では神様が繰り返し繰り返しこの地をアブラムとその子孫に与えると約束されました。
其实每次都有一些微妙的区别。
この毎回毎回その微妙な違いがあります。
这次的应许的地是最大的一次。
今回約束されたこの地というのが最も大きな広範囲の地であります。
从埃及河。
エジプトの川から。
圣经中有一个埃及小河。
このエジプトの小川という記載も聖書にあります。
那是紧挨着迦南的。
それはカナンの隣り合わせのこの小さい川であります。
这里的埃及河应该指的是尼罗河。
ここで言っているエジプトの川というのはナイロ川だと思います。
伯拉大河是幼发拉底河。
それはそこの大川、すなわちユーフラテス川であります。
都差不多过了后来的哈兰都。差不多到后来的亚述帝国到巴比伦那个范围了。
このハランやアシュリア帝国はそこまで全て及んでいるわけであります。
以色列从来没有占过那么大的地。
イスラエルは未だかつてこの広範囲の土地を所有したことがなかったんです。
一次都没有过。
一度もありませんでした。
神的话是空的吗？
神様の言葉が虚しいものでしょうか？
这个应许要在我们身上实现。
この約束は我々の上に成就されます。
不只是这块地而已。
この地だけではなく、
而是万国，而是万族。
すべての国、すべての民、民族が。
我们怎么相信？
私たちはどのようにして信じればよいのでしょうか？
因为神与亚伯兰立约。
神様がアブラムと契約を結ばれたからです。
神也借着耶稣基督和我们立约。
また神様がイエス・キリストを通して我々と契約を結ばれました。
今天是我们圣餐的日子。
今日は聖餐式の日であります。
这是我的身体为你们舍的。
これは私の体です。あなた方のために裂かれたものです。
这是用我的血所立的新约。
これは私の血による新しい契約です。
我们今天是所谓的新约。
今日私たちは今新約の時代にいます。
不是用牛羊的血。
私たちは牛や羊の血を持つのではなく、
而是借着耶稣基督的宝血。
イエス・キリストの尊い血を持って、
我们有。要领受更大的恩典，
より大きな恵みに預かるわけであります。
这位耶稣基督，
このイエス・キリストが，
他来到这个世界，
この世に来られました。
他被钉在十字架上，
十字架につけられました。
他替我们承受了我们该受的惩罚。
それ私たちが受けるべき処罰を私たちの身代わりとなって受けてくださいました。
他在十字架上流的血。
イエス様が十字架の上で流されたとの尊い血潮が、
我们每次领受这杯的时候、
私たちはこの杯をいただくたびに、
就在喝主耶稣基督的宝血、
イエス・キリストの血を飲んでるわけであります。
他就在坚固我们的信心、
そして私たちの信仰を強めてくださいます。
他知道我们是软弱的、
私たちが弱いものであることをご存知です。
所以他在他的教会不但赐下他的话语来坚固我们。
この神様が教会の中において自分の御言葉を与えてくださり、私たちを強めてくださっただけではなく、
这看得见的、这可以吃进口中、喝到肚中的饼和杯。
この私たちが見えるもの、この食べて飲んで良いこのパンと杯は、
他每次都用他的宝血、用他的身体坚固我们的信心。
イエス様は毎回自分の血、自分の体を持って私たちの信仰を強めてくださいます。
我们是软弱善变的。
私たちはこの弱いものであって移り気のものであります。
但是他能力的完全就是要在我们的软弱上彰显。
けど私たちの弱さの上に神様の力の完全さが表されます。
我们是三心二意的。
私たちは二心でありますけれども、
但是他永不改变。
けど神様が永遠に変わりません。
我们在他里有更大的福气。
私たちは主のうちにあってより大きな幸いに預かるわけであります。
他会保守我们。
神様が私たちを守ってくださいます。
行在他的义路上。
そしてこの神様の義の道 に向かって進むことができるようにしてくださいます。
不偏左也不偏右。
左にも右にもそれることなく、
直到他再来的日子。
イエス様が再び来られる日まで。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你。
愛する阿爸父よ、感謝いたします。
感謝你赐下这拯救。
この御救いを与えてくださり感謝いたします。
感谢我们的主耶稣基督。
そして私たちの主イエスキリストに感謝を申し上げます。
在你的宝血当中，我们才有真正的确据。
あなたの尊い血の中において私たちが初めてこの確信を持つことができます。
这是用你血所立的新约。
これはあなたの新しい血による、あなたの血による新しい契約です。
让我们有了柔软的肉心。
どうか私たちがこの柔軟な肉の心を持つことができますように。
让我们有了新的生命。
私たちが新しい命を持つことができますように。
让你的圣灵常与我们同在。
そしてあなたの御霊が、あなたの命が常に私たちと共にいてくださいますように。
去甘心情愿遵行你的律法。
どうか私たちが喜んであなたの律法を守ることができますように。
盼望你再来的日子。
そして主の再臨の日を待ち望むことができますように。
以上の祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
この祈りは救い主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。
アメン。
アメン。